こんにちは。
こんばんは。ビスティープでは、イギリスからコーディーが、日本から歩みが、ギリギリためになる話をする番組です。
はい、よければお付き合いください。いや、始まったね。やっと。
やっと始まったね。
もう多分ね、1時間ぐらい喋ってるからね。これまでに。
もう何回撮り直したか分かんないよ。
いや本当に、いや難しい。
言った通りコーディが今イギリスにいるから通信状態も微妙なんだよ。
そうそう、大学のねエデュロームっていう Wi-Fi がちょっと日によってクオリティが違いすぎるから、今日はねクオリティが低い日なんで。
そうね、そうそう、普段いつも電話してんだけど、毎週のように電話してるんだけど、ね、たまにする
そうだね、毎週電話してるね。
ね。あっても。
いや、話ばっかりしてるけど、ちょっとね、たまには、有意義な話をしようと。
そう。
ポッドキャストでもやるかっていう。
そう、ずっとね、バイリンガルニュースに憧れてた。
あ、そうだね。あれね、バイリンガルニュースに触発されただけなんだけど。本当に、いやイギリス、
やめるか、
そうということで、
うん、こっちのコーディの声がカサカサしてるかもしれない。
嘘、
まあ、OK
治った、
あ、治った
治った、 OK、
うん、
まあね、何から話そうっていうのはありすぎて難しいんだけど。
ね。
まあ、とりあえず今はね、僕はイギリスで留学してますと。
うん。何の勉強してるの？
イギリスで今は、インターナショナルディベロップメントスタディを勉強してます。
うん。
うん。
なんか最初は、最初はさ、語学学校みたいなクラス受けてたよね。
ああ、それは去年だね。去年日本で。
ああ、それもそうだね。
そうそう。一応、こっちの大学の授業でも語学の授業はあったけど。
うん。
まあね、やっと半年が終わったところで、今冬休みで。
うん。
いやー大変でしたよ。生き延びたけどね、なんとか。本当にこっちの学生はね、勉強量がすごいから。
うん。
追いつくだけで大変。
え、主にはどういう授業を取って
る？モジュールが3つあって、1個がコロニアリズム、あの植民地時代の歴史とか、
うん、
それによる負の遺産とかの勉強で、もう2つがね、あのイントロダクション・トゥ・インターナショナル・ディプロ、インターナショナル・リレーションズか、国際関係学入門、
うん、
国際関係学の基礎、まあ、リアリズムとかリベラリズムとか、
うん、
ネオコロニアリズムとか、そういう話を勉強するのと、あとは、まあ、一番開発学に直結しているディベロップメント・イッシューっていう授業、まあ、貧困の測り方とか、
うん、
まあ、そもそも開発とは何かとか、
うん、
あとフォーリン、前やってるのがフォーリンエイドかな、海外からの途上国への支援はどれくらいこう介入すべきかどうかっていう、そういう話とか、まあ、そういう基礎的なものを最初はやってたね。
うん、一番大変だったの、そう
そう、どれ？一番大変だったのは、まあ、国際関係学入門の授業かな。あれはすごく難しかったかな、
うん、
特にあのリアリズムとかリベラリズムとかはねまだわかるんだけど、あのフェミニズムとかソーシャルコンストラクティビズム、あの社会構築論とかも日本語で読んでもよくわからなかったから、あれについてレポートを書くのが一番大変だったかな、
うん、
もうね、文献を5冊ぐらい集めてきてこう図書館にこもって書いてた、
うん、 こもってたよね、図書館。
確かにこもってた、本当に。
あそこ24時間空いてるんだっけ。
そう、24時間空いてる。
いや、羨ましいよ。まあ、その辺の話もね、アウトプットをするための場として。
ああ、そうだね。
お願い
します。一個一個話す、そうだね。一個一個話したつもあたくさんあれですけど、止まらなくなるから、まあ、おいおい。
私も知らないしね。
そうだね。特に日本で全然メジャーじゃない学問だから。
そうだね。国際関係とかあっても、開発学ってそんなにやらない。多分。
そうだね。まあ、イギリス発祥だから、イギリスが一番強いのもあるし。
うん、そうだよ。私も国際文化学科にいて、開発学の授業は、本当に入門の入門みたいなやつを一回やったけど。
あ、あったんだ。
そう。でも本当に何も分かんなかった、あれは。
ああ。あれはね、意外と難しい。
なんかちゃんと深めないと結構ざっくりした話になって。開発とは、その国にとっていい開発とは、とか、いろいろディスカッションしただけど。
そうね、開発学はね、僕も全然まだ勉強してないけど。
うん。
まあ、おいおいね。
おいおいね。まあ、英語もね。
いや、英語がね、一番大変なんだけど。そう、クラスにね、
うん、
結構いろんな人がいて、まあ、僕が一番クラスの中で英語力が低いんだけど、
うん、
あとは結構ね、あの、中東、あの人どこだっけな、カザフスタンとか、アゼルバイジャンとか、UAE とかから来てる人が結構みんな賢くて英語うまいかなっていう。
そうなん
だ。うん。
それってなんか地理的に関係ある？
いや、なんかもう公用語が英語っていう。
あ、そうなんだ。
そうそう。
なんで？
アゼルバイジャンは多分違うけど。わかんない。そうなんだ。興味の中3カ国ぐらい喋れる。
全然知らなかった。
そう。
確かにエジプトの人とか英語綺麗だった気が。
ああ、そうなんだ、うん。なんかね、でもまあまあ、その家庭の多分収入レベルとかにもだいぶ左右されるみたいだけど。
うん。まあそうだ
よ。基本、イギリスに留学してきてる留学生はみんなすごくお金持ちだから、結構ね、英語もうまいっていう。
イギリス行ける時点。
そう、まあ、日本人がね一番貧乏なんだけど、留学生の中で。
あ、そうなの。
そうそう、日本はねちょっと頑張ってバイトしたりとか、お金を借りたりしてなんとなくねギリギリ来れちゃうから、イギリスに、
うん、
っていう感じで、まあ留学は大変ですよっていう。
大変
ですね。面白いけどね。
うん。
でも歩みも留学したよね。
うん、
何年前だっけあれ。
もう3年前かも。私が大学3年生の時
にあれか、休学して。
そう、1年間休学して、でカナダのバンクーバーに。あれは4ヶ月だけだったけど、英語勉強しに行って。まあでもね、お金は大変だった。もう今日このポテチ買うかどうかみたいな生活だった。
ああ、ポテチね。ポテチ好きだもんね。ポテチ買うかどうか。まあまあ確かに。
たまに電話しながらさ、ポテチ食べるかどうか話し合う時間で。
ああ、そうだね。だいたいポテチがね、買ってるから。
うん、そ まだお互い日本に行ったときはさ、どうしたらもう12時だけどポテチ食べちゃうみたいな話とかしてたよ。
してたしてた。
懐かしいよ。
電話する前に買いに行ったり
してた。そうそう、言ってた言ってた。でも次の日ニキビできて泣く。
そうそう。
そう、休学。
留学、ね、
うん、
1年間
うん、留学は1年間、4ヶ月留学して残り半年はボランティアしてた国内。
うん、まあ、どうでしたかカナダは。
カナダね、みんな自由で面白かった。半分ぐらい、半分だと多いかな、3割ぐらいの人がもう移民だから、もう1個ストリートまたぐだけで、もう全然違う人種の人たちが住んでる。なんかこの通りだけすごいイスラム系の人が住んでるとか、こっちのほとんどはチャイナタウンって住んでるとか、バスで移動してるだけで楽しかった。
ああ、なるほどね。
バスにもいろんな人種の人が乗り込んでくるから。自分が乗ったところで誰もこっち見てこないし、全然あっちに行っても外国人っていう意識が芽生えないぐらい、すごい心地よかった。
うんうん。そうね。それはイギリスも結構似てるよね。なんか、ロンドンの地下鉄とか乗ると、本当に、まあ、イギリス人も多いけど、普通にヒジャブかぶったイスラムの女の人とか、
うん、
まあ、うちらみたいなアジア系、台湾、日本、中国、韓国とかいっぱいいるけど、ね、全然ジロジロ見られないし、
うん、
ね、どんだけタトゥー入れててもね、ピアス入ってても、ね、あれは本当に面白い。最初怖かったけど、だいぶ。
あ、そうなの。
いや、怖かった。あんまり見ないしね、日本でタトゥー入れてる
とね、
ちょっと変な職業、ああね、試験の職業の人しかいないから。
確かに、自由な職業多い。でも、あっちの人とかさ、シャツの袖まくったらタトゥーだらけとか全然いない？
うん、普通に、うちの大学の図書館の職員とかも、右手全部真っ青のタトゥー入れてる女の人とか、普通に、
ね、
なんかね、Wi-Fi 切れたら直してくれたりするから。
あ、そうなんだ。
そう。面白いよね。
なんか最初はよくわからない存在だからさ、ちょっと怖く感じてたけど。
うん。
逆にだんだん心地よくなって。楽ちんだんだみたいな。これでいいんだって感じ。しかも、別にみんな優しいし、タトゥー入ってた。変わんない。
まあ、そうだね。全然みんな普通。
なんかめっちゃピアスとタトゥーだらけの人でもバスにおばあちゃん乗ってきて一番に譲ってるみたいな。まあ、超かわいいって感じ。
まあ、ね、日本から来るとね、どうしても変な偏見が入っちゃうけど。
うん。
まあ、半年ぐらいいればね、なんとか。
うん。うん、そもそも。
怖い人怖いけどね。
そうだね。
そう、時々ね、タイマー決めて入れずに、まあ、真っ青でこう、真昼に叫んでる人とかいるけど、ね、それはね、さすがに怖いけど。
ちょっとやりすぎちゃうかな。そもそも私が休学した理由が、まあ、なんか日本の就活が怖すぎて、もうこのまま海外に住んだ経験もなく、なんかいろんな人を知らずに生きていくの怖いなと思って。
ああ、で、それで。1年間ね。
そう、なんか そのボランティアも農業学校だったんだけど、アフリカとかアジア諸国からいろんな人が毎年30人ぐらい農業を学びに来る学校で、で、大学生の時に海外ボランティアに行ってたんだけど、2回ぐらい。なんかそれで、知ってる
知ってる、知ってる、知
ってる。コーディも同じ団体の違う学
校
に、大学の支部に入ってたんだけど、まあ、それ経由で知り合ったんだけど、
うん、
なんで今演技入れられたのかよくわかんないんだけど。そうで、なんかあんま相手の国の文化とか人のことを知らずにしゃかりきにやってたから、もう少し相手の文化を知りたいなって思って、まあ、だからそのために英語勉強して、いろんな人の訛りとかも分かった上で、まあ、いろんな国の人と喋ろうと思って休学した。そう。まあ、結果的に、うん、3年、4年前か。4年前よりはだいぶオープンになった気がする。
ああ、オープンにね。確かに。
うん、なんか久しぶりに会った教授とかに、すごい表情豊かになったねってと言われて、そっか変わってんだ私って感じだったんですよ。どう、
ね、どう
どうそんな合わないんだっけ、まあ、
そうやね。まあでも変わった後からいろいろ話し出したから、まあまあ、
あ、でもそうだね。
まあでも変わったと思いますよ。ほんと、いろいろ、いろいろ変わったもんね。オープンになったりね。
ねえ、コーディ全部知ってる。やだやだ。
留学ね、バンクーバー。
うん。
ん？
コーディはどう？なんか、留学して自分の変化とかあった？
自分の変化、ああ、そうだな、自分の変化は、ね、まあ結構留学はね、なんかこう孤独になる時間が多くない？
うん。
そう、特にもうイギリスはただでさえまず授業が少ないし、課題がめちゃくちゃ多いから、一日ちょっと授業を受けて、あとずっと図書館にこもるっていう生活だったから、結構、なんだろうね、まあ、こう、かっこよく言えば自分と対話する時間が増えたよね。
うん、
特に、そう、特に国際開発とか国際協力に行く人がみんな悩むのが、こう、本当にここの分野に人生を捧げるのかどうかっていうところにすごく悩むから、
うん、
あ、結構、それで自分の進路とかを今考えたりしてるかな。あとは、
うん、
まあでもオープンになったね。それは間違いない。
コーディのオープンエピソードなんか。
オープンエピソード。
オープン。
なんだろう。あ、調子乗ってタトゥーのあれだね。テンポラリータトゥー入れたりしてることだね。
かわいいな。
そう。テンポラリタトゥー入れたりとか、
うん、
あとはなんだろうな、オープンとはちょっと違うけど、でもアイデンティティは強くなったかな、すごく。
そうなんだ。
そう、結構、結構ね、みんなちゃんとしっかりとしたアイデンティティ持ってるから、国とか民族とか宗教に対して、うん、
どういうとこが強くなった？
やっぱり、まあ、沖縄が半分入ってるから、母親が沖縄に父親が、
うん、
日本っていうのがあるから、まあ、沖縄その琉球民族みたいなアイデンティティ、まあ、そういう人も何人かロンドンとかであったりしたからもあるけど、
うん、
そのアイデンティティとか あと日本人無宗教ってすごい言われるけど、僕は一応浄土真宗だからとか、そういう、なんだろう。なんかね、イベントごととかあるために結構宗教とか民族のアイデンティティとかすごく意識するようにはなったかな。あとまあ説明しないといけないしね、クラスメートに。そういうのを繰り返してると、まあだいぶその辺は変わったかな、アイデンティティっていう面では。
うん。そうだ、今度沖縄の手入ってる。
そうそう。
ハーフミンチ。
そうそう、ハーフミンチだからね。最近だからちゃんとウチナーン口も勉強したりしてるけど。
あ、そうなんだ。
そうそう。みんなね、メンソーレしか知らないけど。
うん。私いつもメンソーレって言わないの、コーディ。
そうそう。メンソーレはようこそって言うみたいな感じなの。
何も分かってない。
そう。そもそも文脈に合ってないから。
たまになんかありがとうと間違えたり。
そうだね、
そのレベルよ。あ、でもあれは投票したよ、辺野古の移設反対。
ああ、あれね、あれ僕も投票したけど、
うん、
あれはなんか面白いね。あの、多分日本であんまり日本のニュース見てないんだけど、
うん、
あのタレントのローラがあの、うん、呼びかけてすごいなんかね、話題に そうなってたらしい、日本で。
なんか芸能人が政治的発言するのはどうかみたいな、なんかそこの是非問うのどういうことって感じだったんだけど、アメリカとかだと誰がどこの政党を支持するかとかいつも言ってんですけど、
うん、
あれは謎だった。
あれはなんかね、なんかすごい違和感を覚えたね。
うん、なんかどっちの政党がどうとかの話じゃなくてさ、そもそも人権侵害、国民投票を控えたあのタイミングで政治術を作って諦めさせようとするっていう、だから投票の操作をしてんだよ
ね。あれはまあね、僕とか僕としてはね、ローラさんよく言ってくれたなと思うけど、
ね、
すごいだから嬉しいよね。いや、あれはね、ちょっと、いや、あ、そう、そのね、その沖縄のと日本の政府とのその、なんていうの、バランスというか、うん、そういう話もね、話し出していろんなことがあるから、
うん、
まあ、また、こういう話していけば面白いけど、
ね、あの沖縄で働いてるあの子もいつかゲストで呼べたらじゃない、聞いてみたい。
う、
ね、
うん、そう。でもローラさんの話で言うと、なんか最近ちょっと全然あの人のツイッターとかインスタフォローしてないから分かんないけど、
うん、
結構そういう政治だったりとかそういう発言がなんか増えてきたからまあ喜んでる人も、そう、昨日ちょうど昨日なんかあの開発学の分野で有名なジェフリー・サックスっていう人のあの新しい本かなを買ったから今から読むねみたいなことをインスタで言ってるっていうのがこうツイッターで結構回ってて、
うん、
そう開発学分野で勉強してる人は喜んでる、ジェフリー・サックスの名前がローラから出てくるって言って
、そうなんだ。ジェフリー・サックスはどういうことを
研究してる？ジェフリー・サックスは、あの人は、ちゃんと著書を読んだことがないけど、貧困の終焉っていう本ですごく有名になった研究者、教授かな。
うん。
うん、ちょっと読まないとね、本ね。
ちょっと読んでみた。
ぜひちょっとイギリスに送ってほしいね。
え、日本語版？
そうそうそう、ボーナスで。
Kindle で買えよ。
Kindle は確かに。Kindle で買います。
Kindle は、まあ、良さと悪さがあるけど、便利だよ。まあ、本だと厚みがあるから、今自分がどこまで進んでるかが直感的にわかる。
まあそうだ、
だから厚い本とかだと、ね、
すぐに、
そうなんだよ、だから物がある方がいい本もあるけど、
うん、
コミックとか Kindle でいいかも。
まあコミック書き込まないからね。
そうそう。まあジェフリー・サックスは Kindle で。
はい、Kindle で買います。
そう。今度はね、私の休学の話をもっとしたい。戻ってきてからのボランティア。
そうだね。バンクーバーから戻ってきた後の残りのね、期間をどう過ごしたかっていうことと、まあそれについては僕も多分ちょっといろいろ開発学のところから話せることがあるから、まあ話したら面白いかなっていう。
そうだよね、有機農業の勉強も。
そうだね、有機農業の話と、
うん、
だね、あとはまあでもいろいろ話したいことは沖縄の、まあ沖縄の話をすると僕だいぶ感情的なのかあれなんだけど、
うん、あでも聞きたいかも。まあ
それもね、
あんま話せる人もいない。
そうはね、まあそれもいろんな観点から話せれば面白いかなっていう。
うん、コーディは沖縄の人だけど、沖縄に住んでたことはないもん。
そう、住んだことはないね。毎年2回ぐらいは行くけどもってい
う、うん、
で必ず沖縄、なんか民事で間違われるんだけど、なんか空港とかで。
まあそんな見た目してるもん。
そうだね、内地で頑張って偉いさって言われる。
そんな感じ。
内地の人です、すいませんみたいな。
もうこう見えてバリバリの関西人。
そうだね、
関西弁出ない
よ。まあ関西弁も出ないよ。
その辺
の、ね、日本の大学に通ってた時に強制したからね、標準語に。
あ、そうなんだ。
え、そうだよ。
知らなかった、その辺。
本当に、あの京都の大学に行ってる時に、こう東京から来た標準語の人たちの綺麗さに憧れて。
あ、そうだったんだ。まあね、
そうそう、標準語に直した。
え、なんで関西弁は関西弁の色気があるんです
か。いやー、それは女の子。
あの、確か女の子は方言萌え。
女の子はね、可愛いけど、男はね、ちょっとね、あ、暑苦しいからね、大阪に。
え、そうなんだ。この辺はあんま分かんないけど。
まあ、まあ、まあ、でもね、そんな感じでいろんな話していければ。
そうだね。私の行ってた学校もまあまあクレイジーだ。
そうね、
鶏飼ってたり。まあ、おいおい。
そうだね、おいおい。次はね、その学校の話を。
うん。話します。そろそろ終わる？
そうだね、まあそんな感じです。
はい、
ちょっとね、だいぶグダグダだった
。オッケ
ー、オッケー、まあ、最初なんで、
はい、
ね、バイリンガルニュースに近づけるように
頑張ろう。
違う違う、完全に近づいたらよく。
そうそう、最後の挨拶ね、バイしか思いつかない。
そうだね、じゃあバイでいっか、
バイでいっか。
よし、じゃあ
じゃあ、
バイ。